さて今日は6月の24日、4回目の水曜日ということで、第4水曜日は愉快な第3の人生の進めと題しまして、社会心理学ご専門の大前守先生をお迎えしてお話しいただいております。では後半もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。言い訳をするわけではありませんけど、今日の話はあまり愉快と言えないかもわかりません。
でもそれを迎えるための意識を変えていきましょうという ね、
申し訳ないかもしれませんけど、前半で8つの危機をうまく乗り越えて、はい、第3の人生に入っていくんですけれども、まあ、要するに意識改革を心がけることだというふうに言ってもいいんではないかと思いますね。で、人生の締めくくりに向けて、その積極的に生きていくことを心がけようというのがこの第3の人生なんですけれども、お芝居でも主演俳優が最も力を入れるのは第1幕でも第2幕でもなく第3幕ですよね。
そうですね。
だからそういう意味においてもね、アルフォンス・デーケン先生は、良き死と出会うためには第3の人生では6つの課題があるというふうにおっしゃってるんです、
はい、
で8つ の、 危機を乗り越えて、第3の人生を豊かにするためには、やはり良き死と出会うためには6つの課題がある、でこれをまあ順番に紹介していきたいと思いますよね、でその前に、以前にその前回だったと思いますけど、第3の人生をどれほど豊かにするかということについては、心理的な 年齢が大事なんですというお話をしたと思うんです。
そうでしたね。
はい、で3つ、年齢には3つありまして、1つは、生活年齢というのか、これは暦の年齢ですので、誰でも同じようにやってくる、1年くれたら1つ年を取る、誕生日が来ればという、あの年齢ですよね。
そうですね、
生活年齢、
はい、
それから2つ目は生理年齢といいまして、これは健康状態によって、まあ、生理的にあの人は若く見えるなとか言いますよね、そういう健康状態によって変わってきますわ、で健康管理をきちんとよくしている人は年を取っても割合元気ですし、
肌ツヤがいいなとか ね言ったりしますね。
ある程度、まあ、コントロールできますよね。
そうですね。
で3つ目は第3の人生を豊かなものにする、あるいは第3の人生を楽しいものにする、第3の人生を愉快なものにする、面白いものにする、あるいは第3の人生を充実したものにするという心理年齢ですよね、でこの番組のテーマのその愉快な第3の人生にしようと思えば、心理年齢がまあ、その鍵を握っていると言ってもいいんではないかと思いますよね、で心理年齢というのは自分でどうにでもなる年齢なんですよね。実はね、
そうなんですよね。
例えば生活年齢は80歳90歳の人であっても、心の中は青年のような若々しさで溢れている人は大勢いらっしゃいますよ、
そうですね。
で私も至るところでここでもよくお話しますけど、例えば105歳でお亡くなりになったら日野原茂明先生とかね、それからここではお話ししなかったかも分かりませんが、家族へとセトラで取り上げた、高橋幸恵先生、104歳の現役の精神科のお医者さん、
そうでした、
も
う本も読ませていただきました。
心のさじ加減という
本を書きました。
104歳でまだ現役ですからね。
見事ですね。
それから98歳の瀬戸内寂聴さんなんかもだからね、心理年齢は若いですよね。
まだまだ若いですね。
それからね、元内閣総理大臣矢笠根康弘さんが、去年の11月かな、
そうでしたね、
お亡くなりになりました。101歳、
そうでした。
100歳をほとんどしっかり頭もね、政治のこともずっと言っておられましたしね。それから渡る世間は鬼ばかりに出ておられた野村明子さんいう女優さんなんかも90何歳だと思いますわ。
橋野菅子さんご自身もご高齢ですよね。
ああ、そうですよね。あの方もね、元気ですよね。ほんでね、 2,3 年前に私も、またこの人元気なんだなと思ったのは、歌手の菅原都々子さん、 月がとっても淡いから言うてはった、あの方は90歳出ておられますけど、2、3年前にテレビに出て、実際
そうなんですか、
歌われてましたよ、
だ
からね、やっぱり心理年齢というのは本当にどうにでもなるというかな、
そうですね、
ということが言えると思いますね。
自分次第だということですね。
そうですよね。デーケン先生自身はね、1932年のお生まれですから、
はい、
今年で88歳か89歳ぐらいかな、1932年、今2020年ですからね。
はい、
でここの先生もまだ上智大学は退職されましたけど、東京生と死を考える会の会長さんですわ、
はい、
この生と死を考える会というのは、まあ、デーケン先生の守備範囲というのが、専門分野ですけど、はい、兵庫県にも兵庫生と死を考える会というのがありますね、
一度寄せていただいたことありますね、開局前ぐらいだったかな、
そう、
でね、兵庫ありました、神戸でされてましたね、
で要するにその豊かな第三の人生を生きていくためには何をどう考えたらよいのかということになりますよね、その課題を6つ挙げておられます、デーケン先生は、
はい、
まあ、それをちょっと紹介したいと思うのがこれからのテーマなんです、
はい、
でデーケン先生はね、この自分でもこの本を書きになった2003年ですけど、その時の文章では、この頃私が自戒を込めて自分の戒めの意味も含めて、
はい、
講演会などでよく話をするのは第三の人生の6つの課題についてでありますと、こういうことを言ってらっしゃいます、
はい、
だからそれは実はやっておくべき課題がたくさんあって結構忙しいというふうにね、おっしゃってますわ、
はい、
でその6つの課題をちょっと言ってみようということで挙げておられますので、はい、それを紹介してみますとね、
はい、
6つのうちのまず1つ、一番最初に上がってくるのは第3の人生の6つの課題の1つはね、手放す心を持つ、
はい、
だから難しいことですけど、例えば過去の業績とか肩書きに対する執着を手放す、それから新しいスタートラインに立ったつもりで前向きに生きていくことを心がけましょう、で私の知り合いの人でね、人間60過ぎたらということは、まあ、会社員が定年ですね、
はいはい、
定年過ぎたら人間は皆同じや、どんな肩書きの立派な人でも、そんなに肩書きはなかった人でも、もう皆同じだと、そういう考えに立ってるから、そういう言葉が出てくるんだと思うんですけどね、で社会的な地位とか肩書きを捨てて身軽な一人の老人になるということが大事なんですよということですよね、でちょっとね話がずれるかも分かりませんけどね、
はい、
これに関連してね、皆さんにぜひ紹介したい本があるんです、
はい、
で今日持ってきたんですけどね、
お持ちいただいてますね、
これなんですわ、
はい、
58歳から日々を大切に小さく暮らすという本なんです、
はい、
これねカタカナのショコラと、多分ペンネームでしょうけど、はい、
ね、
ショコラと書いてあります、
はい、
本名は分かりません、
ね、書かれた方ショコラと、はい、
ね、ショコラと書いてありますよね、でこの人はね、どんな生き方をしたかといいますと、60歳からね、都会の便利な土地で一人暮らしに必要にして十分な広さの小さな、うん、その、ま、マンションで、小綺麗な小さなマンションで、はい、自分が本当に好きな家具とか食器とかインテリアだけにして、もうつつましく生きる、でもつつましくても楽しむ生き方をしようということで始めた、結局それを実現されてるんですね、でこれね大変興味がありますわ、でこの人ね、
はい、
60歳 になってからブログを始めて、60歳一人暮らし大切にしたいことというブログを始めたらね、それが今非常に人気になって、毎月60万人の人がそれを見てる、開いてるって言うんです、
すごい、そうですか、
毎月ね、でこの人はね、面白いというのが興味のある人でね、 子供が高校生であった42歳の時に別居生活、まあ、一人生活をされてるんですね、
はいはい、
で5年後に離婚、正式に離婚をして、でつまりそれからは一人で生活をされるんですけど、42歳の時に子供がこう2人いらっしゃるようですけど、高校生の時に別居生活をしたけれども、食事のためには家へ帰って子供の食事やらお風呂やら準備をしといて出ていく、で子供が成人になったので本当に離婚をして一人で生活をしていくと、まあ、そんなことをされてるんですね。でこれね、なかなかね興味があって、こんな生活なら私もね、僕もしてみたいなとふと思うんでね、ちょっとね紹介してみたいと思うんですけどね、
はいはい、
この本の初めにというところをちょっとね、かいつまんでこう紹介してみますとね、42歳でまあ別居生活を一人で生活をされたんですけど、60歳になった頃からライフスタイルが変わり始めたっていうんですね、この人ね、
うん、
で42歳で独立して、5年後に新しく今住んでる小綺麗なマンションに移って、そこで必要なものだけを残して生活していると、こういう方なんですけど、
はい、
今の時代まだ若いと言われる年齢でもやっぱり還暦という人生の節目を迎えると体力も気力も年々衰えていく、だから実際に病気などしてはいないけれども、いつどうなるかわからない、そう思った時に、まあ、何かあったら残された二人の息子たちにね、片付けをさせることになりますよね。
あ、そっか、
でそうなると迷惑をかけないように、そうなった時に迷惑をかけないように、今から日々の暮らしをシンプルにする、必要なものだけを残そうと物の整理を始めました。それをブログに書いたら非常に人気があったっていうんです、でね、生前整理、死ぬ前の生前整理っていうのはちょっと早いけれども、老人になる老後、老前整理です。でこの生前整理というのは、これもよく言われるんですけど、まあ、独居老人の死後が亡くなったら家族が片付けるのをできないので、その依頼を受けて、遺品整理士という、なんかそういう肩書きの、資格を持った人が整理をしてくれる、片付けてくれるという話ありましたよね、
はい、
こういう遺品整理士なんかにお世話にならないで、そういうことをちゃんと老前整理をしておこうということですね、で今私説明しましたように、
20
年前に42歳で生まれて初めて一人暮らしをした、その時にはワンルームの小さなアパートから生活を始めて、家具は自分の座る椅子と衣装ケースと、それから服とアルバム、身の回りの雑貨品程度だけだった。で5年後に今のマンションに移ってきた。で元々インテリが好きだったので、夢は広がって家具とか雑貨とか揃えました、で洋服もだんだんと増えていって、クローゼットの中がいっぱいになってしまった、で60歳になって、そのライフスタイルを変えようとしたわけですね、で本当に必要なものだけを残して、まあ、処分するというのか整理をしようという気持ちになった、で家具とか本とか、それから食器なんか全部ね、もう整理、少しずつ整理して2年間かけて、今はちょうどいいと思うものだけを残している。で物を減らしていくとね、無駄なものを買わなくなるんですって。で何十年も節約のために続けてきた、もう面倒な家計簿もやめてしまう、
必要なくなりました
。つまり必要なくなったら、シンプルに暮らすことで、毎月の少ない予算でやりくりすることが身についてきた、でこの人今ね、60歳でパートの働きをして、月12万円の収入なんです、でそれで失礼しました、結構ね、なんていうのかな、
生活十分楽しい、
つつましいけれども、楽しい生活をしているということですよね、今は平凡なパートのおばちゃんの毎日だけれども、節約だけの味気ない生活ではなくって、お金をかけずに楽しむ方法も工夫もしながら生きている、で何もなければまだ数十年数十年ある老後だけれども、不安を抱えながらも日々を大切に 前向きに暮らしていればそれが積み重なっていくはずだと、こういうことですね。で、私のその書いたこの本が、これからの皆さんの暮らしに少しでも役に立てばと思いますと、で、私これでね、先ほど言いましたように、都会の非常に便利なところで、一人暮らしに必要にして十分な広さの小綺麗なマンションで、自分が本当に好きな家具とか食器とかインテリアだけを残して、つつましくも楽しくもそういう生活ができたら、これも一人暮らしもなかなかいいもんだなと思いましたね。
そうですね、本当ですね。
でね、特に老夫婦、中でも一人暮らしの人に、こういう生き方をすればね、いいんではないかと思うんです。で、我が家を参考のために恥をさらしますとね、家の中にはいろんなものがいっぱいありますわ。
みんなそうです
ね。で、やっぱりね、それはもう整理をしてね、必要最小限度、ほんまに必要なものだけを残して、あとはもう整理しておく方が、
そうですね、
これもいるかもしらん、使うかもしらんと思って、いろんなものがあるでしょう。結局の、残った、後のものが困りますよね、整理にね。
本当ですね。
だからね、そういう意味でね、これはなかなか面白い本だと思いました。で、言いましたように、お金のことでもね、毎月12万円でやりくりをしているけれども、楽しむことにお金を使っていれば、結局日々にメリハリのある生活ができる。
なるほど、
まあ。そんなことなんですよね、で。こんなことであんまり時間を費やしてもいけませんので、まあ、一つ目は、手放す心を持つこと、それから二つ目はね、許す、
そろそろね、今日のお時間が迫っておりますけど、
迫ってきましたね。
どうしましょうか。
どうしましょう。来月に回しましょうか。
よろしいですか。6つあるということですからね。
ごめんなさい、ついつい一生懸命になってしまいすぎました。時計を見るの忘れてましたですね。
じゃあ来月はその6つある中の2つ目からお話をいただきながら、
わかりました、
よろしくお願いいたします。
ごめんなさい、申し訳なかったです。
今月もお話をいただきました、愉快な第三の人生のすすめ、いつも家族エトサトラで皆さんはおなじみだと思いますが、月に一度この時間もスタジオにお越しいただいてお話をいただいております、港川短期大学前学長、社会心理学ご専門の大前守先生でした。今日のお話、明日までにはまたアーカイブでお聞きいただけますので、ぜひお聞きください。先生、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
来月はよろしくお願いいたします。
すみません、申し訳なかったです。